愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週は来年度愛媛大学の学長に就任される柳沢康信理事にご出演いただき、先生のプロフィールや研究テーマについてお話を伺います。私、この番組を担当させていただいて、教授の皆さんって昔は随分スポーツマンが多かったんだなというのを実感しているんですけれども。
なるほど。
ただ、最近は忙しくてなかなかねっておっしゃる先生が多いんですよ。
それは良くないですね。
毎年ですか、ボート大会にも出てらっしゃるという。
学内にボート大会っていうのあるんですけど、ね、はい、それは、学生も教職員も出るんですけどね、僕は、この6年ほどずっと出てます。私のチームは6回中4回ぐらい優勝しました。
すごい。
その試合の前に1度か2度ぐらい練習するんですけど、その時にちゃんとオールを合わせようとかね、
はい、
僕が即席にコーチをするわけ。
なるほど。
それで試合に臨むんですけどね、ボートっていうのは不思議なもので、こう合わせると結構進むんですよね。ところがどんなに力のある若者ね、
はい、
例えばこうスポーツをやってるような若者のサークルが出たとしても、はい、必ずしも速くないんですよ。それは合わないから。
なるほど。
オールを合わせないと進まないというスポーツなんですよね。
呼吸ですね。
呼吸です。
もうこのご経験は、先生がその京都大学時代にボート部に所属していたということもあるんですが。
京都大学時代のボート部というのは年に8ヶ月から9ヶ月合宿所生活だったんですよね。
ほとんどじゃない。
そうです。あの琵琶湖から流れてる瀬田川のところのほとりにあの合宿所があったんですけどね、はい、そこから朝練習して、その電車に乗って大学に行く、結構離れてるんですね、はい、1時間以上かかりますけど、それであの夕方というか3時過ぎぐらいに、場合によってはちょっと早めに帰ってきて、それで夕方の練習をするという、そういう生活をずっと続けてましたね。
もちろん勉強もしていらっしゃったと思いますけれども、どうしてそういう厳しい部活動を選ばれたんですか。
我々ちょうど団塊の世代と言われて、年代的に非常にその人が多いですよね、はい、そういう意味では受験戦争も非常に激しい時だったと思いますけども、私の通ってた高校もそういう意味では いわゆる進学校で、みんなそれなりによく一生懸命勉強してるという状況だったんですね。で、私もまあそれなりには勉強してたけど、その時に自分今になって振り返るとですね、非常に寂しかったと思うんですよね。ほら、人と人とのつながりがあんまりなくて、みんなそういう勉強してるという状況ね、はい、だから僕はもし大学受かれば、大学生になったら集団生活したいなと、で体を動かすの割と好きだったから、はい、そういう、こう集団団体スポーツをやりたいなというふうに思ってましたね、はい、そういうスポーツサークルを選ぶときにボートかラグビーかなと思ってたんですけど、
あ、はい、
でどっちかというとちょっとボートの方がかっこいいかなと思って、僕は多分その時人と人のつながりに飢えてたんだと思うんですよね。
確かに受験勉強というのは自分との戦いっていうところもありますから、あまり誰かと一緒に、じゃあ仲良し恋しということはないですもんね。
ないですよね、
はい、
だからそういう今の人も学生さんも多分そういうので過ごしてきてると思うんですよね。今特にその人と人が深く付き合うというのを避けるという傾向ありますよね、はい、その仲良くしてたとしても比較的こう相手のこうなんていうか深いところまで入り込まないという約束事があるみたいですけどね、はい、でもそれだけでは人はそういう社会性というか本当の社会性みたいのは身につかないんじゃないかというふうに思ってますね。
痛みを見せないようにしたり、痛みを見ないようにしたりっていうことがあるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですよね。それで本当にやっぱり狭い合宿所にずっと24時間一緒にいるとすれば、はい、自分のやっぱりあらゆる面をさらけ出すしかないですよね、はい、おのずとそういうのは出てきますから、そういう中でその自分はどういう生活をしていくか、あるいは人とどういうつながりをその結んでいくかというのは、すごく人間というのはもともと非常に社会的な動物ですからね、はい、そういうところのトレーニングというかはやっぱりやる必要があると思うんですけど、だから今振り返ってみると、ずっとそういう場で4年間過ごしたというのは、こういう社会で生きていくときに自分にとってはそれなりの そのなんていうか特に意識したわけじゃないですけど、はい、それなりの技術みたいなのをね、うん、身につけてる、あるいはそのしぶとさとかね、
はい、
そういうものが身につけてるんではないかというふうに思いますけどね。
大学時代のもう大半はその合宿という、はいはい、そうですね、みんなとの共同生活
ですね。
でも本当に濃密な時代だったんじゃないかと思いますが。
そうですね、そうですね。それで僕は割といわゆる大学のキャンパスというのはあんまりいないんです。いなかったという、はい、その学部時代もいなかったし、大学院時代も実はあんまりキャンパスにはいないんですね。それは大学院になってから、今和歌山県の白浜って温泉で有名なところですけども、はい、そこに京都大学の臨海実験所というのがあるんですけど、そこの大学院生になって、はい、その生態学という分野の勉強をすることになったんですね、はい、海にスキューバ潜水で潜って、その海の魚とか海の生物をその調査するという生活をずっとやってました。どっちかといえばですね、水の中の方が得意なんですよね。人間そのスキューバでタンクで空 気,、はい、空気タンクですよね、はい、そういうので1回だいたい2時間とか3時間水中にいますよね。それを例えば日に2本潜るとしたら、はい、まあ、5、6時間は水中にいますよね。それでそういう魚の観察をしたりしてるんですよね、
はい、生態学に魅せられたというのはどういったところですか、
うん、どういったらいいのかな。私自身は本当は宇宙物理学をやりたかったんですよね、はい、それはかっこよく言えば、こうやって生まれてきて自分の存在というのはその宇宙の中で一体何なのかというのを知りたいとかね、うん、そういうふうに思ってたんだけど、先ほど言ったようにボートでそういう合宿生活してるからあんまり勉強しなかったから、じゃあその生き物のことをやりたいなと。で、他の生物と自分というのはどういう関係にあるのかとかね、そういう生命とはそもそもどういうものかということを知りたかったというのはありますよね、うん、
宇宙もそうですけれども、人間は水の中から、
いや、そうですね、
生まれたと言われますから、つながってる部分はありますよね。
我々こうやって人間というのは非常に知性のある動物なんだけど、もともとはもちろんずっとこうその魚からその猿から人間にという、はい、そういう歴史というのはずっと、まあ、背負ってきてますよね。そういう側面をその無視して、例えば自分は人間としてどう振る舞うかということというのはなかなかその結論が出ないというかね、うん、むしろそういうなんていうか集団の中でどういうふうな生き方をするべきかというのを身につけないと、なかなか精神的な安定というのは、うん、保てないと思うんですよね。僕は魚の行動をやってるという一見何にもその今の人間と関係ないことをやってるけどというふうに思えるかもしれないけども、そういう直接的じゃないけども人間というのはどういうふうに見るかという見方においてはつながってると思うんですよね。
先生のご専門は生態学で、中でも魚類だそうですけれども、愛媛大学着任後はどういったことを中心に研究してこられたんでしょうか。
着任して私はもう31年になりますけども、はい、愛媛県の宇和海ですね、うん、のところで小屋をだから家を借りてですね、はい、それも、まあ、先ほどの合宿というのとよく似てるんですが、はい、地元の人にお世話になって学生と一緒に調査をすると、
そこを拠点に
未小町菊川というところなんですが、はい、諸出海岸というところですけども、愛媛大の学生だけではなくて高知大学、大阪市立大学ですね、うん、そこの学部学生、それから大学院生ね、
はい、
そういうのがずっと常駐して、多い時は10人ぐらい常駐してましたかね、それでみんな海へスキューバ潜水で潜って、はい、それぞれのテーマで研究するというスタイルを取ってましたね。でその時もだから学生たちは自分たちでその自炊して、
はいはい、
その一つのまあコミュニティを作ってその研究するというスタイルを取ってましたね。
合宿ですね。
合宿ですね。それでそれはずっと続いてるんですが、で私は着任して4年目にアフリカのタンガニーカ湖という湖の調査に出かけました、
はい、
でトータルとして3年ぐらい行ってましたかね、アフリカへ。
アフリカのタンガニーカ湖というのはどういった湖なんですか。
それはね、深さは千何百メートルあって世界で2番目に深い非常に巨大な湖ですね。で我々は何を研究してたかというと、そこに カワスズメというグループ、はい、そのシクリッドといって熱帯魚で日本でも随分入ってますけども、そのタンガニカ湖自身はもう200万年300万年ずっと他の水域から孤立してるんですよね。一度もつながったことがない、
はい、
ですから祖先のそのカワスズメというのはほんの数種類だったと思うんですが、今はそれからずっとこう種が分化していろんなものに分かれてって今ではまあ200種ぐらいに分かれてるんですよね。でそれはもうその湖にしかいない種類ですね、うん、でそれはあの固有種というんですけど、そこにしかいないもの で祖先がみんな同じなんだけど、そういうふうにわーっと分かれて、それをあの生物用語では適応放散というんですけどね、
はい、
そういったことを起こしている非常に面白いその魚の群衆が形成されている場所なんですよ。そこでずっとあの湖に潜って調査をしてました。でカワスズメというのは習性も変わっててですね、はい、あの子供をすごく丁寧に育てるんですね、2つの子供を育てるタイプがあって、
はい、
一方は口の中ね、口内保育というんですが、はい、口内保育をするタイプですね、もう一つはその湖の底で、子供がかなりの大きさになるまでずっと守るというタイプね、
はい、
魚では珍しく一夫一妻であったりね、
はい、
ほら子供を育てるときに両親で育てなきゃいけないじゃないですか、そうするとその産みっぱなしだったらそんな一夫一妻になるということはないんですけども、そういう時にはそのずっとオスメスが一緒に子供を育てるということが起こるわけですね。魚でもそういう一夫一妻であったり一夫多妻であったり逆に一妻多夫であったり、いろんなのがあるんですけどね、そういうのはどういう状況に置かれてるやつはそうなるかというのをは僕の割と中心的なテーマだったんですけどね、
そういった研究ができるのもその何百万年とあの変わらない湖だからこそ、そういったあの変化といいますか歴史というものを追っていくことができるんですね。
そうですね、だからそういうあのそういう進化的な側面を、
はい、
まあ明らかにするというのが我々のグループのまあ中心的なテーマだったんですけどね。
現地の研究者の方とあの一緒に研究することも多いかと思うんですけれども、その際にあのもし自立できるのであればもう私たち日本人のチームはいらないだろうと、そのくらいまで一緒にやりたいというようなお気持ち。
そうですね、あの我々のチームのなんていうか一つのモットーというか、はい、中心的な考え方は一緒にこう研究すると、その中で彼らが自立してくれるという、うん、それで彼ら自身でその次の世代の研究者を育てることができるようになれば我々のそういう意味での役割は果たせたというね。だから我々よく言ってたのは我々が不要になれば我々のプロジェクトは成功だというような言い方をしてたんですけどね、まあ割と純粋科学だったというせいもあると思うんですが、向こうの人たちを人材育成ですよね、
はい、
向こうの人たちを育てるのにお手伝いするというような視点をずっと持ってたですね、うん、
それはあの今愛媛大学が行っている国際貢献の形、あの前回小松学長にも伺ったんですけれども、教育というその貢献、
はいはいはい、
その本当洗礼のような、
うん、結果的にそういう側面を持ってると思いますね。
柳沢先生は次期愛媛大学の学長としてまた責任を負われるわけですけれども、次期学長としてのお話はまた来週伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も来年度愛媛大学学長に就任される柳沢康信理事にご出演いただき、新学長としてのお考えや今後の展望などについてお話を伺います。お楽しみに。